クリスマスおめでとうございます。もうクリスマスおめでとうございます。そして、巷ではメリークリスマスという挨拶もよくされますので、もう一度今度はメリークリスマスで挨拶をしましょう。メリークリスマス。このメリークリスマスという挨拶、皆様がよくお聞きになる、この時期にはよく聞く、特に24日25日には聞くフレーズだと思います。メリー、つまり喜ばしい、そして楽しいクリスマス、この挨拶は言っていますけれども、このクリスマスの時期、世界ではクリスマスというのは家族との楽しい団らんの時というイメージが定着しているように思います。ではどうしてこのクリスマスが喜ばしい出来事なんでしょうか。人によってはこのクリスマスというのはちょうど年末の時期と重なってとても忙しい日、一番大変な時期だと、もしかしたらこう嬉しいというよりも大変だという思いの方が勝ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。一息ついて落ち着いて過ごせない、だから私はクリスマスは関係ないと感じていらっしゃる方が私たちの周りにもいらっしゃるかもしれません。またこのクリスマスは先ほど申しましたように家族との団らんの時とありますけれども、大切な人と過ごす日と考えた時に、そういった方、そういう文化が日本でも定着していますけれども、このコロナ禍にあってどうしても家族のもとに、親戚のもとに帰れない、またそういった大切な人と過ごすといっても私にはそういう人はいないと、逆に孤独を感じて寂しい思いをされている方もいるのも事実だと思います。しかしこのクリスマスは私たち誰もにとって、誰にとっても心から喜んで良いものである、そのように聖書は私たちに伝えています。聖書を通してクリスマスの喜びについて共に聞いていきたいと思います。最初少しちょっとある飾りを見たんですけれども、とある駅のデパートですね、その駅のデパートの店先にですね、クリスマスシーズンの特別なセールをやっていますという広告というか、そういう表示がありました。そこにはクリスマスですよということを見せるためにクリスマスツリーの絵が描かれていました。そしてその絵の横にロバの絵が描かれていたんです。これだけ見ると、ああこのロバかわいいなと思うか思われる方もいるかもしれませんけども、でもどうでしょうか。この道、そのデパートの店舗の前を通る人は、あ、クリスマスツリー、ん？ロバ？と、なんでクリスマスツリーの横にロバがいるんだろうか、急にロバが登場したことに不思議に思われる方の方が多いのではないかと思います。なぜそのようになってしまったかというと、クリスマスツリーとロバがあるんですけれども、もう一個とっても大切なものがそこにはなかったんですね。大切なパズルのピースが一部、とっても大切なピースが抜けてしまったような、そんな状態でした。それが抜けてしまうと、欠けてしまうと、これが何のことだか分かんなくなってしまう。そのぐらい大切な重要なパズルのピースです。それこそが今日のクリスマスの説教台にも掲げました、会話桶の中に寝ている救い主イエス様であられるわけです。そこには会話桶がなかった、イエス様がいなかったんです。クリスマスの時期には街中にきらびやかな天飾が飾られて私たちの目を引きます。ここら辺ではマリーゴールドの丘で夜にはクリスマスライトのイルミネーションが見られます。このように、様々な色で彩られた街中に出るのがとても好きなんだという方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの時期にはそのイルミネーションに合わせてクリスマスの飾り付けとして馬小屋の様子を表すそういう置物が置かれることがあります。特に、馬小屋というか家畜小屋といった方が正確なのかもしれませんが、その中心にですね、ちゃんとこうクリスマスを理解していればその中心に必ず、その貝羽桶が置かれるわけです。そして貝羽桶の中には赤ちゃんが寝かせてあるわけです。その方こそが会話を受けにお生まれになった御子イエス・キリストであられるんです。今日の聖書の箇所では天使が主メシア と呼ばれる方の誕生を羊飼いに伝えています。メシアとカタカナで書かれていますけど、これは実は旧約聖書の言葉ヘブライ語では油を注がれたものという意味があります。まあ、なぜそういうことを言葉が出てくるかというと、聖書の時代には大切な役割をこの人が果たすようにと決められた場合に、その人に油を注いでその大切な役割に任命するということがありました。まあ、ですから救い主としてその大切な役割を神様から選ばれて与えられたもの、油を注がれて選ばれたものという意味でキリスト、メシアという言葉が出てくるわけです。そしてその、このキリスト教ではヘブライ語も大切ですけれども、ギリシャ語というのは新約聖書の時代の言葉です。その新約聖書の時代のギリシャ語ではこのメシアというのがキリストとなるわけなんですね。なのでキリスト教ではこのメシアという言葉もこの油注がれたもの、救い主という意味ですけども、これもメシアもキリストも同じような意味だとして、意味のものとして使います。ですから今日登場する主メシアであられるというのは、言い換えるならば主キリストであられるということになります。まあ、まさに今日私たちがお祝いをしているクリスマスにのことになるわけですけれども、このクリスマスという言葉も語源をたどってみると、ご承知の方も多いと思いますけれども、キリスト、つまり救い主のキリストをマスですから、マース、礼拝ということで、キリストの礼拝という意味になります。2000年以上も前のクリスマスの日に、私たちのために、神全体のために与えられた大きな喜びとして来られた。そしてダビデの町と呼ばれていたベツレヘムの町にお生まれになった救い主メシアを礼拝する日、それがまさにこのクリスマスなんですね。この会話桶の中に寝かされた血のみ子イエス様、この血のみ子はその時はまだ名付けられていませんでしたけれども、その後母マリアによって天使に言われた通りイエスと名前が付けられました。そしてこの聖書の言葉というのはイエス様の誕生のみならず、その後のイエス様の生涯についても聖書は伝えています。イエス様が救い主メシアキリストであられると、そのイエス様は実は神様の元から来られた神の子であられる。そして私たちを罪から救うために私たちの身代わりとして十字架にかかられました。そしてなお、そしてさらに3日目に死から復活されたということも私たちに伝えられています。神の子であられるイエス様がこの地上に人としてお生まれになってくださった、このことを表す言葉として天から地上に下ってきてくださったという意味で、下ってくるの下る、そして誕生の誕という言葉を2つを取ってイエス様の後降誕と、下って誕生すると、そのように表現されることもあります。さて今日の礼拝での招きの言葉でも呼ばれましたけれども、ヨハネによる福音書という聖書の箇所にイエス様が誕生されたという、このクリスマスにおける神様の私たちに対する愛が、本当に端的に短くまとめられています。このようにありました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。ヨハネの福音書3章16節の言葉です。しかしその神様の愛がそこにあっても、その愛が私たちの心に伝わらなければその神様を私たちは信じることができない。それが私たちの限界があると思います。だからこそ神様のこの愛が伝わるように、神様はあえてイエス様を会話桶の中に誕生させてくださいました。救い主イエス様の誕生の時にですね、この誕生の知らせを聞いた羊飼いには印が与えられました。この印というのはまさに神様があなたのことを愛しておられますよ、そのことを示す印であったんです。神様は救い主キリストであられるイエス様の誕生をいち早く羊飼いたちに知らせました。 まあ、厳密にはその前に父ヨセフや母マリア、イエス様の親戚の人々には知らされていたんですけれども、しかしその親戚の他にはまず初めに羊飼いにイエス様のお生まれが知らされたんです。今日のルカによる福音書というところでは、羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの番をしているという様子が語られていました。まあ、群れの番というのはまさにこの夜ですね、羊たちを狙ってくる狼などから守られるように、標的にならないように羊飼いたちが羊を守っていた、夜通し番をしていたわけです。羊飼いと聞くと何かこうちょっと童話に出てきそうなメルヘンな印象を受けますけれども、実はとても厳しい環境の中で仕事をしていた、多くの負担を強いられる、そのような働きでありました。よく言えば献身的に働く人であったかもしれませんが、しかし羊の群れを養う仕事というのは、当時は遊牧というものをしていたので、羊の餌となる青草や水を探し求めて絶えず場所を転々としなければなりませんでした。いつも移動していたわけです。当時の聖書の土地であるイスラエルの人々は、一日の中で祈る時間を定めて礼拝所に集まるということを習慣にしていました。ですからそういった礼拝所に祈りに行くこともできない、そしてまた安息日という特別な礼拝の日にも礼拝所に集まって神様を礼拝していたのですが、当然彼らは行くことができませんでした。羊飼いたちはそのようなイスラエルの多くの人々と生活が異なっていた、習慣や生活スタイルも違っていたわけです。特に彼らが大切にしていた実戒というものをはじめとする神様からの掟を守るということが良しとされていたんですけれども、しかし彼らはそれを守ることができず、当時律法という、まあ、聖書の内容などを詳しく学んでいた人たちからしたら、彼らは神様から遠い存在だと、そのように思われていたかもしれない。さて、羊飼いたちの前に現れた天使たちはこのように羊飼いに告げました。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は、布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印であるとありました。さて、このダビデの町というのはイスラエルの王国の王であったダビデ王の故郷であるベツレヘムを指しています。ですから、ベツレヘムの町で布にくるまって貝羽桶に寝かせてある血のみ子ということになります。これに加えて天使たちはこのように賛美の歌を私たちに伝えています。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。羊飼いたちは夜も 家で過ごすことができず、暗い草原で草原で羊の番をしていました。狼などの脅威に、絶えずさらされて、そして何とか羊たちを守ろうと頑張っていました。洞窟のようなところに入って一晩を過ごすこともあったようです。この外敵から守るために洞窟で過ごすということです。イスラエルの人々が神殿での礼拝の前に、身を清めて、こう水をですね、こう水によって身を清めて、清潔に保っていたのに対して、荒野で絶えずこう移動していた彼らは、もしかしたら怪我をしていたりしたかもしれません。また衣服なども頻繁にこう洗濯することができず、清潔に保つということはできなかったかもしれません。しかしそのようなことは神様の目にとっては関係なく、彼らも神様にとって大切な一人一人であって、神様の御心にかなった人である、そのことが天使の賛美には伝えられているのです。そのことの印として、救い主メシアが布にくるまって貝羽桶の中に寝ているというのです。大変に厳しい環境の中で仕事をしていた羊飼いたちでありましたけれども、いや、この救い主メシアも 同じようにとても大変な環境の中に生まれてくださり、そしてその身を置いてくださったのです。今でこそクリスマスのイエス様誕生の場面というのは、貝羽桶や羊飼いたち、三人の博士など、すごいきらびやかにこうメルヘンチックに描かれていますけれども、しかし本当のそのクリスマスというのは、もしかしたら本当にこう隙間風が吹くような寒いところで、夜は寒くなりますからね、そのようなところで、本当に貧しい場面で、貧しい環境の中でイエス様がこの家畜小屋の中に生まれた。貝羽桶というのはロバや牛などの家畜の餌が入っている箱であります。藁を入れたりするんですけれども、家畜が草をはむときに、もしかしたらそのよだれがちょっと落ちて、溜まっているような、そのとても衛生的とは言えないような箱の中にイエス様は置かれました。藁をベッドの代わりに入れていたかもしれませんが、その布の間から藁が血のみごイエス様の肌に触れて、とても快適とは言えない、チクチクしたような、そのような状況であったかもしれないです。このことの次第はどうしてこのふうになったのかというのは、ルカによる福音書の2章の初めの方に書かれています。当時ローマの皇帝のアウグストゥスから人口調査の勅令が出ていたとのことでした。やはりこの人数を確定して徴税のためのものであったと思いますけれども、そのために人々はそれぞれの故郷に帰らねばなりませんでした。そのためベツレヘムの町でも人が溢れていたわけです。イエス様の父であったヨセフはダビデ王の血筋を引いていましたので、同じくダビデ王の故郷であったベツレヘムにその人口調査の登録をしに行ったわけです。ナザレから、彼らの住んでいたナザレという地から南へとベツレヘムへと長旅をしました。そしてやっとベツレヘムに到着しても、なんとそこには彼らの泊まる宿がなかったのであります。町は人々で溢れていました。そのただ中で生まれたのが救い主メシアであるというのですね。そしてその彼らの身近なところで生まれた、産声を上げたメシアであられましたけれども、そのことを知る人々は周りにはいなかったわけです。天使はイエス様の母マリアに次のように伝えていました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、意図高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。もしイエス様が偉大な人であられ、そしてダビデの王座につくようなお方であるのであれば、きらびやかな神殿の、宮殿の中にお生まれになることこそがふさわしいと、そのように私たちの目では見えてきますけれども、そのようなふさわしいと思われるような誕生の場所ではなくて、いやむしろしかし神様は意図してイエス様がベツレヘムの、しかも家畜小屋の中の貝羽桶の中にお生まれになるようにと神様はご計画されたわけです。それは人々でにぎわうベツレヘムから遠く離れた荒野で寂しく羊の群れの番をしていた羊飼いたちをまずはじめにイエス様に会わせるためであったわけです。いえ、羊飼いたちは当然この宮殿の中に入っていくということはなかなかできなかったと思います。しかし家畜小屋のそのような場所でお生まれになったイエス様、そのイエス様には会うことができたわけです。そして羊飼いたちがその救い主キリストの誕生を喜んで、そして神様の愛を信じることができるように、その愛を信じて人々にその恵みを語り伝えることができるように彼らに与えられた、それがこの貝羽桶の印だったのです。神様から使わせた天使は父ヨセフにはこのようにも伝えていました。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。また福音書には言われています。ここにはイエス様のお名前の由来も関わってきます。 イエスというのは、当時、たくさん子供たちがイエスと名付けられたということがあったようなんですけれども、ヘブライ語の、その旧約聖書の言語であるヘブライ語では、神様は救ってくださる、ヨシュアという意味があったそうです。神様は救ってくださる。ヘブライ語ではヨシュアですね。その言葉から来ているのがイエスというお名前なわけです。神様は救ってくださる。この言葉を体現してくださったのはイエス・キリスト、つまりイエス様なのです。イエス様はお生まれの場所を一番低く貧しい家畜小屋にお生まれになってその生涯を始められました。それ以降地上の公の生涯を歩まれたわけです。しかしその最後に十字架という当時のローマ帝国においては一番厳しい処刑の仕方によってその生涯を終えられたわけです。そしてその3日後に復活に至るのです。イエス様はその生涯を通じて弱い立場の人々に仕え、苦しんでいる病で苦しんでいる人を癒し、罪人を迎えて彼らが罪を悔いて新しい生活、新しい命を与えられるようにと関わるそのような歩みをされていきました。イエス様はご自身の歩みを振り返ってこのようについてこのようにおっしゃっています。イエス様は使えられるためにではなく使えるために、もう一度読み直しますけども、イエス様は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのであるとご自身の言葉でおっしゃっておられます。救い主メシアの到来を予言したイザヤも今日読まれた聖書の箇所でこう伝えています。エッサイの株から、このエッサイというのはダビデ王の父のことです。なのでダビデ王の血筋からということですね。エッサイの株から一つの芽が燃え出、その根から一つの若枝が育ち、その上に死の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊、彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。ヨハン4節の前半までお読みしましたが、この神様の愛の印としてイエス様が私たちのためにお生まれになってくださった、この平和の王と表題が書かれてますけれども、この平和の王がイエス様を通して私たちに訪れてくださるわけです。今日のイエス様誕生の出来事に出てくるこの羊飼いたちですけれども、彼らは社会の中で本当にこう仲間外れにされ孤独の中にあった彼らであると思います。その彼らに一番早く一番最初にイエス様が現れてくださいました。今日のお話の中で、羊飼いたちの方からイエス様のおられるベツレヘムへと向かっていくわけなんですけれども、イエス様を見つけると神様をあがめ賛美したとあります。つまりこう彼らは喜びに満たされて感謝して神様を礼拝するようになったというのです。これまで社会から仲間外れにされていたと思われていた、神様から一番遠いのではないかと思われていた羊飼いが、今度はイスラエルの人々の中で最初に救い主に出会い、そしてその喜びを世界の人々に、イスラエルの人々に始まって世界の人々に伝えるものとされた、神様の愛を伝えるものとされたわけです。聖書が私たちに伝えているイエス様誕生の大きな恵みのメッセージの一つが、神様があなた方と共におられますというメッセージです。目に見えるところや人の噂によって、その人を判断するのではなくて、私たち自身に直接神様が語りかけ伝えてくださる神様の愛のメッセージです。私はあなたと共にいる。神様があなたと共におられます。このメッセージは、この言葉は聖書の言葉であるヘブライ語ではインマヌエルと呼ばれていて、イエス様の言ってみれば なニックネームのようにして、イエス様はインマヌエルであられる、つまりイエス様は神様がいつもどのような時も一緒にいてくださる、このことを私たちに伝え感じさせてくださる、私たちにその恵みを手渡してくださるお方なんです。私たちは神様と共にいる時には、神様に目を向け、神様に従うことができるかもしれませんけれども、しかしふとすると私たちにも罪があります。私たちの罪は私たちの弱いところに語りかけ、そそのかして、そして他人を虐げたり、また自分中心に振る舞うようにと私たちを仕向けます。その中で私たちは自分や他人を大切にできない、そのような罪の姿を表してしまうことがあります。まさに、今日日本や世界において悲惨な事件や、また戦争が続いていることにおいても、その罪の暗闇の勢力が現れているということができると思います。罪の暗闇の中で自分にはもう解決できない、そのような葛藤や孤独があります。もしかすると私たちの中にも、そして私たちの周りにも、私のこの苦しみや葛藤は誰にも理解してもらえないと苦しんでいる人が多くいるのではないでしょう。他人のことも自分自身のこともなかなか愛することができない。このような社会の中で、私たちはまず会話を受けに、その身を置いてくださったイエス様に目を向けたいと思います。私たち一人一人に目を向けて、そして絶えず私たちを祝福し、愛を注いでくださっている神様に目を留めたいと思います。その愛を私たちが受け取るときに、本当の意味で自分を大切にできる、自分を神様の導きの中で愛することができるものとなり、そして目の前の人を、隣人を、自分を愛するように愛することができる、心から使えることができるものとして神様から送り出していただけるのです。そのことを覚えていきたいと思います。今日のところでも、地には平和とありましたけれども、まさにそれは私たちが心の内にイエス様を平和の王であられる、謙虚な王であられるイエス様をお迎えしたときに、そして私たちが心から神様イエス様に愛されているなと、そのことを感じたときに、まさに私たちのうちから平和が始まっていく、このことを本当にもう再び、覚えたいと思うのです。ではお祈りを捧げいたしましょう。天の父なる神様、今日こうして救い主御子イエス様のお生まれを共に祝うために、この場所へと集められたことに感謝いたします。救い主イエス様は平和の王、そしてメシアとして来られましたけれども、その身を一番低い、一番貧しい、その貝羽桶というところに置いてくださいました。まさに私たちにとっては、私たち人間の目から見るとふさわしくないようにも思いますけれども、しかしそのようなところにイエス様が来てくださったことによって、罪深い私たちにもイエス様が近づいてきてくださいました。羊飼いたちはその知らせを知って喜んでイエス様を探し出し、ベツレヘムに礼拝に来ました。私たちも今日こうしてイエス様を心の身近にお迎えして、そしてあなたを礼拝しよう、賛美しようとしています。この礼拝をあなたがどうぞ豊かに祝してくださり、クリスマスの恵みで満たしてください。神はあなた方と共にいる、この恵みを貝羽桶のイエス様を通して受け取り、またその愛を知る中で、どうか私たちの周りの隣人を大切にし、また私たち自身も大切にしていくことができますように、あなたが守り導いてください。今日本、そして世界にはさまざまな事件や、また戦争の苦しみがあります。どうか特にロシアとウクライナの戦争において、あなたが一日も早くこの争いを終結させてくださいますように、 イエス様の愛を私たちが受け取るときに、どうか私たちの間から平和が、誠の平和が行われていくことができますように、私たちを助け導いてください。またクリスマスは新しい一年の始まりでもあります。どうかこの新しい一年、私たち神様と一緒に安心して平安の中を歩んでいくことができますように、あなたが私たちを顧みて、そして助け導いてください。特に病床にある病気と戦っておられるお一人お一人の上に、あなたの慰めと支えを豊かに注いでいてください。特にコロナ禍にあって、先行きの見えない不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。どうぞそうしたお一人お一人の上に、あなたの慰めと支えが豊かにありますように祈ります。今日こうして皆様と一緒にイエス様の生まれを礼拝できたこの恵みに感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。